お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨハネの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは主の祈り、イエス様ご自分のために祈られる、その2、イエス様弟子たちのために祈られる、そしてイエス様ご自分の教会のために祈られる。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書17章2節から21節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヨハネによる福音書17章の学びを続けていますが、ヨハネ17章の2節。それは子があなたからいただいたすべてのものに永遠の命を与えるため、あなたはすべての人を支配する権威を子にお与えになったからです。これは驚くべき言葉です。主はすべての人を支配する権威を持っておられるのです。主はこの宇宙とその中にあるすべてのものを主の御前に貸し付かせることがおできになったのです。教会はイエス・キリストに対する神様の愛の贈り物です。ですから主は永遠の命を父なる神様からいただいたすべてのものにお与えになるのです。このことは選びと自由意志の質問を呼び起こします。極端なカルバン主義者と極端なアルミニウス主義者とがいますが、真理はその二つの間のどこかにあります。もし神様が何かの形で私にどの人が選ばれているかを示されたとしたら、私はその人たちだけに福音を語るでしょう。でも神様はそのようなことはなさいません。主は誰でも来たいと思うものは来なさいと言われました。それは一人一人に対する正当な申し出です。もしあなたが神様のもとに来ないのなら、あなたは何も言い訳することはできません。神様があなたにしてくださった申し出を受け付けないのは、あなたの罪の宣告になるのですと、マギー博士は述べています。三節。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。選びは特定の人たちを締め出すのでしょうか？いいえ、そんなことはありません。永遠の命は、唯一の誠の神様と、神様が使わされたイエス・キリストを知ることです。あなたは誠の神様と、イエス・キリストを知りたいと思われるでしょうか？もしそうなら、あなたは締め出されてはおらず、あなたは選ばれた中の一人であるはずです。神様は呼び声を聞いて、心の中でそれに応えた人々に永遠の命を与えられるのです。その人たちは自分の自由意志でキリストのもとに来たのです。またここには、唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることですとありますが、知識の量ではなく、知識の種類が大切なのです。最も大切なことは、あなたが誰を知っているか、あなたはイエス・キリストを知っているかということです。同じように信仰もその量ではなく、どのような信仰を持っているか、その質が大切なのです。伝道者スポルジョンはイエス・キリストによる救いについて次のように言いました。キリストにある喜びがあなたを救うのではない。あなたを救うのはキリストである。あなたの信仰は道具ではあるものの、 キリストにあるあなたの信仰があなたを救うのではない。キリストの血と贖いの技があなたを救うのである。救う方はキリストです。信仰の対象がとても大切です。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることですとあります。信仰は神様の御言葉を聞くことから始まります。神様の御言葉は何と言っているでしょうか。イエス様が私たちの罪のために死なれ、葬られ、蘇られたことが福音です。これらは歴史的な事実です。私たちの持つ事実の知識と、その知識に対する私たちの応答が信仰です。信仰は、キリストが私たち自身の救い主であると信じることです。そして永遠の命とは、神様を知り、イエス・キリストを知ることです。イエス様とは、救い主としての主のお名前であり、キリストは主の肩書きであり、メシア、イスラエルの王です。主を知ることは、恵みとキリストを知る知識に成長することです。私たちが主イエス・キリストの知識に進むとき、私たちは確信の場所に来るのです。救いの確信のない人は誰でも救われていないか、またはキリストにある赤子なのです。その人たちは、自分が救われたとわかるところまで進む必要があります。永遠の命は、唯一の純粋な神様を知り、イエス・キリストを知ることです。これこそ神様の御言葉を学ぶ必要がとても大切な理由です。多くの人たちは、物事の周辺にとどまっていて、自分が救われているかどうかの確信がないのです。四節。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を、私は成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。主はまだ十字架で死んではおられません。でも神様に関する限り、神様はまだ怒っていないことを、まるで怒ったかのように話されるのです。神様にとっての未来形は、過去形と同じように正確です。主イエスは死ぬために十字架にかかり、そして、蘇られます。十字架で主は、ヨハネ19章の30節にあるように、完了したと言われました。私たちの贖いが完了したという意味です。主は、この地上で必要なことのすべてを行われました。そして主が完了された技に、私たちは何一つ加えることはできません。ですから、救いの福音は、あなたに何かするように神様が要求しておられることなのではなく、神様がもうすでにあなたのために行われたことをあなたに語っておられるというわけです。そのことに対する信仰による決断と応答があなたを救うのです。五節。今は父よ、御側で、私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前に、ご一緒にいて持っていました、あの栄光で輝かせてください。ピリピ人への手紙二章に、イエス様がご自分を無にしたと書かれています。ある人々は主がご自分の神性を無にしたと教えようとします。しかしヨハネは、言葉が人となったことをとてもはっきりさせています。マリアの膝に抱かれた小さな赤ん坊は神様です。そして主はこの宇宙を一言で消し去ることもおできになったのです。主は 99.9% 神様だったのではありません。主は 100% 神様であったし、今もそうなのです。では何を無にされたのでしょうか。主は神様であることの特権を無にされたのです。主はご自分のご栄光を脇へのけられたのです。クリスマスの時、私たちは主にお会いするためにやってきた羊飼いや、御使いや、 博士たちのことで大騒ぎをします。しかし本来そうあるべきではないのです。主は御栄光の主ですから、すべての被造物がそこにいるべきでした。地球上のすべての人間がそこにいるべきだったのです。人々は偉大な政治的リーダーの葬式のためには、国中から、あるいは世界中からやってきますが、主が地上に来られたとき、世界中が御栄光の主の誕生に立ち会うべきだったのです。主はそのような尊敬を受けることを主張してもよかったのに、その代わりにご自分の御栄光を脇へ置かれたのです。今主は天国へ、御栄光の中へお帰りになる準備ができておられます。六節。私はあなたが世から取り出して、私にくださった人々に、あなたの皆を明らかにしました。彼らはあなたのものであって、あなたは彼らを私にくださいました。彼らはあなたの御言葉を守りました。この祈りに耳を傾け、イエス様が神様の右手におられて、私たちのことを神様に話しておられることを知ることができることは素晴らしいことです。もしあなたが主のものであるなら、主イエスは今日あなたのことを父に話されているのです。主イエスと主の者たちの間には神秘的な関係があります。彼らは父に属し、イエスキリストに与えられた者たちです。七節から八節。今彼らは、あなたが私にくださったものは皆、あなたから出ていることを知っています。それはあなたが私にくださった御言葉を、私が彼らに与えたからです。彼らはそれを受け入れ、私があなたから出てきたことを確かに知り、またあなたが私を使わされたことを信じました。主は彼らに父の御言葉を与えられました。主は彼らに土地やお金や車を与えたのではなく、父の御言葉を与えられたのです。イエス様はここで、この弟子たちが主が父から来られたことを信じたということを立証しておられます。彼らは主がどなたであるか知っていました。彼らは主の目的や、もちろん死や蘇りを理解してはいませんでしたが、主と共に過ごした3年間で、彼らはすごい進歩を遂げました。彼らは主が神様から来られたことを知っており、神様が主を使わされたことを信じました。九節。私は彼らのためにお願いします。世のためにではなく、あなたが私にくださった者たちのためにです。なぜなら彼らはあなたのものだからです。イエス・キリストは今日、世のために祈られることはありません。主の取りなしのミニストリーは、この世にいるご自分の者たちのためなのです。主は世のためには祈られません。主は世のために死なれたのです。世のためにそれ以上何ができるでしょうか。主は世に罪と義と裁きを認めさせるために、世に聖霊様を送られました。イエス・キリストは、ご自分の者たちのために祈られるのですと、マギー博士は述べています。十節から十一節。私のものは皆あなたのもの、あなたのものは私のものです。そして私は彼らによって栄光を受けました。私はもう世にいなくなります。彼らは世におりますが、私はあなたの身元に参ります。聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの皆の中に彼らを保ってください。それは私たちと同様に、彼らが一つとなるためです。主は二つの素晴らしいことのために祈られます。主は私たちが保たれるように、そして私たちが一つとなるように祈られます。主は信者の一致のために祈られます。主はエキュメニカル運動や、私たちが皆同じ教団に属するようにと祈っておられるのではありません。このことについては多くの間違った教えがありました。まず第一に、主は父にご自分の者たちが一つになるようにと祈られます。主は私たちや どこかの教会の権威に向かって祈っておられるのではありません。主は父に祈っておられるのです。そして主は、私たちが私たちと同様に一つとなるように祈っておられます。つまり父と御子とが一つであるのと同じようにということです。父はご自分の御子の一つ一つの祈りに応えてこられました。そして父はこの祈りにも応えられました。そこには神様が作られた有機的な一致があります。聖霊様はすべての本当の信者を取り、彼らをバプテスマを通してキリストの体に入れられ、キリストの体の中で彼らを見分けられます。一番不名誉なことは、この地上で信者たちはかなり分裂しているということです。でも唯一の真の教会があり、イエス・キリストにある一人一人の信者は、その教会のメンバーなのです。その教会は、キリストの体と呼ばれています。12節。私は彼らと一緒にいたとき、あなたが私にくださっている御名の中に彼らを保ち、また守りました。彼らのうち誰も滅びた者はなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためです。あなたが私にくださっている御名の中に彼らを保ちとありますが、ここにも選びが示されています。選びと自由意志は互いに矛盾はしませんが、確かに逆説的だと思えることがあります。私が神学校を卒業したばかりの時には、私は自分が頭が良いと思い、選びと自由意志に対する答えが分かったつもりでいました。でも今は、あの頃よりももう少し分別ができたので、ただ単にこの問題は、私たちには完全には理解できないのだと分かりましたと、マギ博士は述べています。またここには、滅びの子とありますが、これはもちろん、イスカリオテ・ユダのことです。彼は自分に関する予言を成就したのです。13節。私は今身元に参ります。私は彼らの中で、私の喜びが全うされるために、世にあってこれらのことを話しているのです。神様は私たちに、暗い顔をしたいかめしいクリスチャンになってほしくないのです。主が来られたのは、私たちの人生が主の喜びで満たされるためなのです。14節。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。しかし世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものでないからです。今日神様の御言葉はこの世で物議を醸しています。聖書は世界で最も革命的な本です。自分で自分を救うことはできないこと、キリストだけが人を救うことができるということを教えることは革命的です。そしてあなたにはこの世を良くすることができないということも本当です。イエス・キリストだけがこの世を良くすることがおできになります。これは革命的なことで、世はそれを聞きたくないのです。彼らはむしろ、ほんのちょっと花を植えて、汚染をきれいにしようとする方を選びます。問題は、罪という汚染が人間の心の中にあるということです。15節。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。ここでまた驚くべきことは、主が私たちをこの世から取り去ってくださるように祈ってはおられないということです。今日私たちをこの世に置くことで、神様はご栄光を受けられるのです。敬虚は素晴らしいものだと思います。でも神様は私たちをあくまでもこの世に置いておくことでご栄光を受けられます。イエス様は私たちがこの世から取り去られるようにではなく、悪いもの、サタンから守られるように祈られます。16節。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。 私たちが信者としてこのことを実感すると、私たちはもっと完全に主の御心を達成することができるのです。17節。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。清め分かつとは別に取り分けるということです。信者はこの世のものではありません。取り分けられているのです。この考えは人物よりも務めに対する献身に関係があります。信者は神様の御言葉によって取り分けられています。つまり、御言葉は神様のお考えを明らかにするのです。御言葉を読むにつれ、あなたは特定のミニストリーのために自分を取り分けるように導かれます。私たちは自分が神様の御言葉を知っているように、そしてそれに従うようにしか主に仕えることはできません。18節。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。私は彼らのため、私自身を清め分かちます。彼ら自身も真理によって清め分かたれるためです。私たちは証を携えてゆくためにこの世に送り出されたのです。主は私たちと同じようになられるためにご自身を取り分けられました。私たちはこの世にあって主と同じようなものと見られなければなりません。20節。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。主はあなたや私のことを念頭に置いておられました。今何世紀も経って私たちは偉大な大祭司である方が私たちのために祈ってくださるということを知ることができるのです。20節。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによって、あなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。この祈りは答えられました。教会は有機的な一致です。教会は一つの体なので、信者たちはキリストにあって一つです。罪人がキリストを信じたその時に、その罪人はキリストの体に入れられるのです。もし信者がその一致をこの世に見せたなら、世はもっとキリストに感銘を受けるでしょう、とマギ博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は主の祈り、イエス様ご自分のために祈られる、その2、イエス様弟子たちのために祈られる、そしてイエス様ご自分の教会のために祈られるというテーマで、ヨハネの福音書17章2節から21節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、ヨハネの福音書17章22節から26節と18章1節から9節。イエス様ご自分の教会のために祈られる、その2。そしてゲッセマネでの逮捕、アンナスの前での裁判というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。